頑張る力がみなぎる30の言葉。その1。頑張る人をバカにすると自分も頑張れなくなる。頑張る人を応援すると自分も頑張れるようになる。頑張る人をバカにする人がいます。懸命に勉強している人をバカにする人。真面目に練習している人をバカにする人。必死で仕事を頑張る人をバカにする人。そんなに頑張ってどうするの？あまり意味がないと思うよ。真面目に頑張ってバカみたい。頑張る人が羨ましいのでしょう。目標に向かっている姿が眩しくてたまらないのでしょう。頑張る人の足を引っ張って邪魔してやりたい気持ちがあるのかもしれません。しかし、頑張る人をバカにすれば、結果を出せず生産性の低い人生が待っているでしょう。それはなぜか。頑張る人をバカにすることは、頑張ることを否定することになるからです。頑張ることを否定すると、自分も頑張ることができなくなります。頑張る人をバカにすることは、頑張ることは悪いことだ、と自分に言い聞かせることになる。今まで散々頑張る人をバカにしたのですから、その発言が跳ね返ってきて、自分も頑張れなくなります。もし、頑張る人をバカにする人がいれば、バカにする人の生産性に注目してみてください。おそらく生産性が低く、スピードも遅く、大した結果を出せていないはずです。頑張る人をバカにしているため、自分も頑張れないのです。何かに挑戦して結果を出すためには、頑張ることが欠かせません。短期的な努力ではなく、長期的な努力も必要です。もし、頑張ることができないなら、人生では何も成し遂げられないでしょう。頑張る人をバカにすればするほど、自分も頑張れなくなります。だから、結果を出せず、生産性の低い人生になるのです。では、成果を出せる人生にするにはどうすればいいか。頑張る人を応援することです。表向きだけ応援するのではありません。純粋な気持ちになって、心から素直に素晴らしい、いい調子ですね、と褒めたたえましょう。羨ましい気持ちや悔しい気持ちがあるかもしれませんが、余計なプライドは捨てて、純粋な気持ちで応援することです。褒めるだけですから、お金も時間もかかりません。相手は自分が認められた、と喜び、ますます頑張れるでしょう。褒めることによって人間関係も良好になります。頑張る人を応援する恩恵はそれだけではありません。頑張る人を応援することは、相手の努力を肯定すると同時に、頑張ることは良いこと、と自分に言い聞かせることになります。つまり、頑張ることを肯定することになる。そのため、やる気や行動力が湧きやすくなり、自分も頑張りやすくなるのです。頑張る人がいれば、素直な心と純粋な気持ちで応援しましょう。応援しているよ。きっと、うまくいくよ。明るい未来が見えます。頑張る人を応援すればするほど、不思議と自分まで力がみなぎってくるはずです。人に発した言葉は自分に返ってきます。すぐ跳ね返ってくるとは限りません。タイムラグがあってから跳ね返ってきます。頑張る人をバカにすると自分も頑張れなくなります。頑張る人を褒めると自分も頑張れるようになるのです。頑張る人がいれば素直に褒めて自分も頑張りやすい状態を作り出す。頑張る力がみなぎる30の言葉。その2。さあ、今日も頑張ろう。と思うのというのとでは効果が違う。さあ、今日も頑張ろう。一日の気合を入れる言葉です。この一言によって、心に気合が入って、気持ちが前を向き、一日をスタートダッシュできます。朝眠くても、さあ、今日も頑張ろう。と思えば、眠気が吹き飛ぶでしょう。寝起きに元気が出なくても、さあ、今日も頑張ろう。と思えば、自然と気力が出てくるから不思議です。老若男女、誰でも使える一言です。さあ、今日も頑張ろう。という一言はシンプルですが、パワーフレーズです。元気な毎日を送る生活習慣の一つとして、ぜひおすすめです。さて、ここで一つ気づいてほしいことがあります。思うのというのとでは、効果が違う、という点です。さあ、今日も頑張ろう。と思うのもいいですが、効果は不十分です。気合はいりますが、まだ弱い。思うだけでは本来の半分しか効果を発揮できません。ぜひ、声に出して言ってみてください。さあ、今日も頑張ろう。と。きちんと声に出して言うと、ますます強い効果が感じられるはずです。声を出せば覇気が出ます。自分の声を自分の耳で聞くことになるため、言い聞かせる効果が高まるのです。演技でもいいので、わざと元気で明るい声を出せば完璧です。パワーフレーズが自分の頭の中で反響して、ますますパワーアップします。もし朝、友人と会話する機会があれば、今日も一緒に頑張りましょうね、と言ってみるといいでしょう。気持ちのいい挨拶ができ、お互いが元気になれます。たったこれだけ、と思いますが、たったこれだけです。同じ言葉でも、思うのというのとでは、効果に大きな差があるのです。では早速声に出して言ってみてください。朝だけでなく昼からでも間に合います。さあ今日も頑張ろう。という一言で心に火がつきます。さあ今日も頑張ろう。というパワーフレーズをきちんと声に出して言う。頑張る力がみなぎる30の言葉。その3。頑張り方には2種類ある。力を入れて頑張る、力を抜いて頑張る。頑張る、そう聞いて、まず思い浮かべるのは力を入れた頑張り方でしょう。 気合を入れ、気持ちを集中させ、全力を出す。もちろん、代表的な頑張り方ですが、それが全てではありません。頑張り方は大きく分けて2種類あります。力を入れて頑張る、と力を抜いて頑張る、です。どちらも頑張る点は同じですが、効果、特徴、活用場面に違いがあります。力を入れて頑張る。一般的に私たちがイメージする頑張り方です。スポーツに例えると100メートル走です。全力で一気に短い距離を駆け抜けるようなイメージです。力を入れた頑張り方は瞬間的に強いパワーを発揮させるときに有効です。全神経を研ぎ澄ませ、気合を入れ、一点に力を集中させることで最大限のパワーを発揮できます。時には限界を超えた力が発揮できることもあります。110% や 120%、時には 200% 以上の力を発揮することも可能です。力を入れた頑張り方がふさわしいのは、一瞬で結果が出る場面、短時間で勝敗が決まる場面です。ただし、力を入れた頑張り方にはデメリットもあります。長期的な継続には不向きという点です。全神経を集中させるため、気力、体力、精神力の消耗が激しくなります。途中で息切れを起こしてバテてしまいます。また、力が入っていると動きが不自然になる場合も少なくありません。余計な力が入っているせいで自然な様子が失われます。フォームが乱れたり、ガツガツした様子が目立ったり、かえって不利を招くことも少なくありません。力を入れて頑張る代表例。一瞬で結果が出る場面。短時間で勝敗が決まる場面。力を抜いて頑張る。力を抜くとはいえ、怠けるわけではありません。あくまで余計な力を抜いてリラックスしながら頑張る意味です。発揮できるパワーは普段の 70% 程度ですが、長続きしやすいメリットがあります。スポーツに例えるとマラソンです。ペースはスローですが、長い距離を走り続けることができます。体力が続く限り、どこまでも走り続けることもできます。力を抜いた頑張り方がふさわしいのは、長期的な継続が必要な場面、自然体が重要になる場面です。例えば、日頃から行う勉強や練習です。毎日、コツコツ、続けることなら、力を抜いて頑張るのが適切でしょう。コツコツ、鍛えていけるので、着実な成長が見込めます。ペースやスピードは遅くても、長続きするため、最終的に大きな結果をもたらします。恋愛のアプローチでも、力を抜いて頑張った方がうまくいきます。力を入れて頑張ると、ガツガツした雰囲気が出てしまい、相手を驚かせてしまいます。力を抜いて自然体でアプローチした方が、行為がスムーズに伝わって、相手のハートをつかめるでしょう。力を抜いて頑張る代表例。長期的な継続が必要な場面。自然体が重要になる場面。頑張り方には2種類あることを念頭に置いてください。力を入れた頑張り方しか知らないと思うようにいかない場面が増えるでしょう。力を入れて頑張るか、力を抜いて頑張るか。頑張る場面になった時、どちらのタイプで頑張ればいいか判断してください。もし力を入れて頑張ってもなかなかうまくいかないなら、力を抜いて頑張った方がいいかもしれません。2種類の頑張り方を時と場合に応じて使い分けることで、より賢く人生を歩めます。2種類の頑張り方を時と場合に応じて使い分ける。頑張る力がみなぎる30の言葉その4。これは難しそうに続く言葉は、でも実は大したことない。これは難しそう、そう思うことがあるとためらいが生じます。もちろん、これは難しそうと思うのはいいのです。正直な印象であり感想です。ごちゃごちゃしていて難しそうだとできるだろうかと不安になります。自分の能力にも限界があります。少し頑張るくらいならできても、大幅に能力を超えることなら達成は難しいでしょう。失敗する可能性が高いなら、不安や恐怖におののいて早々に諦める人も多いはずです。しかし、これは難しそうと思うのはいいですが、そこで言葉を終わらせるのはよくありません。これは難しそうと思ったら、次の言葉を続けてください。でも実は大したことないと。実は難しくありません。難しそうに見えているだけです。大したことないと思えば、先入観が消え、本当に大したことがないように見えてくるでしょう。少し誤解をしていただけです。大げさに考えすぎていただけです。妄想がエスカレートしていただけです。難しそうに見えるから難しいとは限りません。実際に取り組んでみると意外と簡単という話はよくあること。人生はどれもこれも難しそうに見えるのが特徴です。特に未経験のことは全て難しそうに見えると言っても過言ではありません。思い込みとは怖い。せっかくチャンスがあっても難しそうという曖昧な理由で弱気になって諦めてしまいます。見た目や外見だけで判断するのは少し早すぎます。余計な先入観で自分の人生の可能性を潰すことほど惜しいことはありません。これは難しそう、でも実は大したことないという一言を口癖にしておきましょう。先入観を取り払う魔法の一言です。見た目や外見に惑わされなくなり、未来の可能性が切り開けます。 これは難しそう、と思えば、でも、実は、大したことない、と続けて先入観を取り払う。頑張る力がみなぎる30の言葉。その後、1位でフィニッシュした人だけが勝者ではない。笑顔でフィニッシュした人は全て勝者。競争の勝者は誰でしょうか。普通に考えると1位でフィニッシュした人と考えることが多いのではないでしょうか。例えば短距離走、長距離走といったスポーツなら1位でフィニッシュした人が勝者です。実用化を求められる研究なら一番早く結果を出した人でしょう。スピードが求められる仕事なら一番早く仕上げた人でしょう。もちろん1位でフィニッシュした人は紛れもない勝者です。1位は1位。1位という実績は高い能力と実力の証明です。誰よりも優れた結果であることが客観的に証明されています。1位という実績があれば自分に自信がついて自己肯定感も高まるでしょう。しかし、ここに誤解があります。1位でフィニッシュしたから 100% 満足しているとは限りません。1位でフィニッシュしたとしても不足や欠点が多くて本人が不満なら嬉しい気持ちも半減するでしょう。1位という結果は素晴らしいですが本人が満足していないなら心から喜べません。逆に心さえ満足しているなら結果に関係なく幸せです。大切なのはフィニッシュの瞬間笑顔があるかどうかです。笑顔があるということはプロセスに満足している、充実した時間を楽しんだ、心残りがないという証拠。つまり心が満たされているということです。結果は不十分かもしれませんが自分では満足していて幸せを感じています。1位でなくても本人の心が満たされているなら勝者です。たとえ最下位であっても心が満たされているなら立派な勝者と言えるのです。自分の勝利は自分で判定しましょう。結果も大切ですが、結果だけに惑わされないことです。不器用でもいい。マイペースでもいい。自分らしいプレーができているならそれでいい。自分が勝ったと思ったらそれが正解です。自分にとって素晴らしいなら幸せと満足を感じることができます。楽しかった、素晴らしい時間だった、貴重な体験だったと心から喜べます。そして両手を挙げてニコニコしながらフィニッシュができるでしょう。自分なりに勝利を感じていれば結果に関係なく勝者です。1位でフィニッシュした人だけが勝者ではありません。笑顔でフィニッシュした人は全て勝者なのです。結果に惑わされず心が満たされているかどうかで勝利を判断する。頑張る力がみなぎる30の言葉。その6、勝ち負けのない時間は本当の自分に戻る時間。人生では勝ち負けが関わる場面が存在します。学校では成績上位と志望校合格を目指して頑張って勉強します。スポーツでは高得点を上げるために日々体を鍛え技術を磨きます。仕事で営業を担当しているならトップを目指して争います。企業間でも競争の連続です。より良い商品やサービスを提供しながら生き残りをかけた戦いを繰り返しています。勝ちたい、負けたくないと思いながら勉強、スポーツ、仕事に取り組んでいるでしょう。負けたくないなら勝つしかありません。評価されるためにも勝つしかありません。勝てば夢に近づけますが、負けると夢が遠のきます。競争なんてしたくないと思っても、人生では避けて通れない道。社会で生きていると本人の意思と関係なく、競争の世界の中で戦わなければいけない時もあります。しかし、勝ち負けを意識していると、いつも闘争心を燃やし続けなければいけません。いつも競争を意識するため安心できず、心が休まりません。勝ち負けを意識すると、目つきがギラギラして表情が険しくなります。態度が厳しくなって、ピリピリした雰囲気が漂います。競争のストレスにさらされると精神を消耗しやすくなってストレスもためやすくなる。勝ち負けばかり気にしていると疲れるのも当然です。闘争心を燃やすにはエネルギーが必要ですが、そのエネルギーにも限界があります。あまりストレスをためすぎるといずれ限界になるでしょう。ではどうするか。勝ち負けのない時間を作りましょう。一人になる時間やリラックスする時間を作って疲れた心を休ませましょう。勝ち負けのない時間を作ることでストレスやプレッシャーから解放されます。例えば趣味です。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞なら勝ち負けがないのでリラックスしながら楽しめます。ぼんやりとする時間も時には大切です。ぼんやりしながら楽しむ散歩や入浴には勝ち負けがありません。無意味な時間に思えますが心を競争から解放できます。ストレスやプレッシャーがないので心が休まりストレスも解消されていきます。社会で生きる限り完全に勝ち負けから解放されるのは難しいですが減らすことならできるはずです。勝ち負けを気にしない時間を作ってエネルギーが充電されれば再びエネルギッシュに競争にも立ち向かえるようになります。たまにはストレスに満ちた世界を抜け出し穏やかな環境で過ごしましょう。勝ち負けのない時間は本当の自分に戻る時間です。勝ち負けを気にしない時間を作る。頑張る力がみなぎる30の言葉。その7。慰めの言葉を待つのはもうやめる。慰めてもらうのを待っていませんか。落ち込んだ時、慰めの言葉が欲しくなります。誰かに慰めてもらいたい。慰めてくれないと元気が出ない。嘘でもいいから私を元気づけてほしい。 確かに人に優しい言葉をかけてもらうと精神が安らぎ、元気も出やすくなるでしょう。辛い時ほど優しい言葉が心に染み渡ります。救われた気持ちになり癒されるはずです。共感の言葉をかけてもらえると一時的でも笑顔になれるでしょう。気にかけてもらえると自分の存在価値が感じられ、落ち込みから立ち直るのも早くなります。元気になる言葉に触れたくなるのはとても自然なことです。しかし慰めの言葉を待ち続けるのはよくありません。じっと待っていると時間が過ぎていくばかり。時間はあっという間に過ぎていきます。慰めの言葉を待っていると人生が停滞します。落ち込むたびに慰めてくれるのを待っていると停滞時間も長くなります。慰めてもらうまでぐずっているのは未熟な子供と変わりません。かまってもらいたい様子が目立つとあなたの魅力が下がってしまいます。慰めの言葉を待ってばかりいると慰めの言葉を待つのが癖になります。慰めの言葉を待つのが癖になると慰めの言葉がないと立ち直れない人になってしまいます。受動的な生き方ではなかなか幸せにはなれません。偶然や成り行きに任せていると流された生き方になります。慰めの言葉を待つのはもうやめましょう。誰かに慰めてもらわなくてもなけなしの力を振り絞り、自分の力で立ち直るのです。誰かに言われるのではなく、自分で自分に前向きな言葉を言い聞かせればいい。さっさと立ち直ろう。早く気持ちを切り替えよう。次のステージに進もう。自分に語りかけ、気持ちを奮い立たせます。前向きな言葉すら出てこないなら、落ち込んだまま行動しても構いません。やる気や元気がなくても体は動くはずです。行動しているとだんだんテンションが上がってきて元気が出てきます。だんだん心が熱くなり勢いもつきます。気づけば落ち込みが吹き飛んでいるでしょう。慰めの言葉があればラッキーと思うくらいでちょうどいい。慰めてもらえなくてもできるだけ自分の力で立ち直るようにしましょう。自分の足で立ち上がり、自分の力で前に進みます。慰めの言葉を待たなくても意外とやればできることに気づくはずです。慰めの言葉がないと立ち直れないと思い込んでいただけでした。誤った思い込みがあると悪い自己暗示にかかってしまい、自分の可能性を制限してしまいます。慰めの言葉がなくても行動できるようになれば落ち込むことも怖くなくなります。落ち込んだ時、慰めの言葉がなくても自分で立ち直れるようにする。頑張る力がみなぎる30の言葉。その8、小さな仕事を頑張れない人は大きな仕事も頑張れない。小さな仕事を頑張れる人は大きな仕事も頑張れる。仕事の差はどこに出るのか。大きな仕事ではありません。小さな仕事です。多くの場合、小さな仕事になると油断して手抜きをしがちです。小さな仕事だから手抜きしてもいいよね。小さな仕事なんて誰も見ていない。小さな仕事を頑張っても効果がない。確かにスポットライトを浴びる仕事ではないでしょう。少しくらいミスをしても問題なく、会社の利益に直接関係するというわけでもありません。小さな仕事に少しくらいミスがあっても謝れば済む、やり直せば済むと思う気持ちもあるでしょう。会社に所属すれば所詮自分は歯車の一つ。ミスをしても代わりはいくらでもいる、代わりに誰かがやってくれると思ってしまいます。しかしそうした小さな仕事を手抜きする人に限って大きな仕事も頑張れません。いざ大きな仕事に着手しようとしても、普段から仕事の基本ができていないためあたふたします。経験も実績も積んでいないで大きな仕事をするのは失敗しに行くようなもの。また普段頑張っていない人が急に頑張ることは難しい。プロや社会人としての自覚も足りません。小さな仕事を軽視している人は油断と慢心の心があるため、大きな仕事も甘く考えます。仕事に対する責任感や忍耐力が養われていないため、根気や集中力が不足してスムーズに仕事ができない。基礎や基本の不足や仕事に対する責任感や忍耐力の甘さが大きな仕事で露呈します。小さな仕事を頑張れない人は大きな仕事も頑張れないのです。だからこそ改めて冒頭の一言を思い出したい。仕事の差はどこに出るのか。大きな仕事ではありません。小さな仕事です。仕事の差は大きな仕事ではなく小さな仕事に現れます。普段の小さな仕事こそ一生懸命になることです。小さな仕事は基礎や基本を鍛える機会でもあります。きちんと能力を高め、成長を繰り返し、コツコツ実績を積んでいれば仕事の守備範囲がどんどん広がります。普段から責任を持って仕事をしていれば、いざ大きな仕事を任せられた時も責任を持ってスムーズに対応できるでしょう。どんな仕事でも常に一生懸命に取り組むことです。特に雑用全般は小さな仕事と思って手抜きしがちですが、そういうところこそ仕事の差が出ます。お茶組、買い出し、コピー取りを命じられたら社内で一番のプロを目指したい。仕事の規模に関わらず常に本気で頑張ることです。小さな仕事の一つ一つは大きな仕事に向かう階段です。一歩は小さくても着実な実績です。小さな仕事を頑張れる人は大きな仕事も頑張れるのです。小さな仕事であっても手抜きをせず責任を持って果たす。頑張る力がみなぎる30の言葉。その9、無気力というのは思い込み。気力の出し方がわからないだけ。自分は無気力な人間だ。 なかなかやる気が出ない。元気が出なくて苦労している。時々無気力に悩んでいる人がいます。気力が湧かないとモチベーションも上がらず行動を妨げます。体を動かす筋肉はあっても動かそうとする気力がなければ動きません。気持ちがぼーっとしたり、体が抜け殻のような感覚になったりして何をする気も起きない。ただ呼吸をしているだけ。ただ生きているだけ。不毛な時間を過ごしているだけ。もやもやした考えが頭をめぐり、変な罪悪感に苦しめられます。無気力で苦しんでいると、目の焦点が定まらず、フラフラすることもあります。無気力の自分に嫌気を起こしている人も多いのではないでしょうか。しかし、無気力と思い込むのはまだ早い。少し誤解しているだけです。本当に無気力なら、もう死んでしまっているでしょう。胸に手を当て、心臓の鼓動を感じてみてください。どんなに元気がなくても、心臓は休みなく動き続けています。あなたが起きているときはもちろん、寝ているときもどんなときも心臓はずっと動き続けています。あなたの中には偉大な生命力が宿っているのですから、無気力というのは思い込みです。元気はないのかもしれませんが、少なくとも生命力はあるのですから、必ず気力は出ます。気力の出し方がわからないだけです。自分は無気力と思い込むのではなく、気力の出し方を工夫してみてください。例えば運動です。激しい運動は必要ありません。軽い運動でも十分です。筋肉は気力を生み出す発電機です。散歩や掃除を通して軽く体を動かしていくうちに、だんだん気力が出てくるでしょう。だんだん体温と心拍数が上昇して、気づけばテンションも上がっているはずです。またとりあえず仕事に着手する習慣も大切です。元気もやる気もなくても構いません。気力はゼロでもいいので、とにかく仕事を始めてしまいましょう。最初はやる気や元気がなくても、仕事をしているうちにだんだんやる気や元気が出始めてきます。仕事を通して刺激を受けることで、じわじわ心が温まり、テンションも上がります。気分が乗ってから仕事をするのではありません。仕事をするから気分が乗ってくるのです。どうか自分は無気力と思わず、気力の出し方を工夫してください。気力の出し方がわからないだけであり、あなたの中にはきちんと気力が眠っています。気力を出す生活を習慣にすれば、無気力に悩むことも少なくなります。自分は無気力な人間と思い込まず、気力の出し方を勉強する。頑張る力がみなぎる30の言葉。その10。自分の気持ちは考えても、相手の気持ちを考える人は少ない。多くの人が注目するのは自分の気持ちです。自分の気持ちについては誰もがよく考えます。嬉しい、楽しい、面白いといった快の気持ち。悲しい、苦しい、悔しいといった不快の気持ち。やはり自分が一番可愛い。快の気持ちになると心が明るくなって幸せを感じます。人は感情の生き物です。いつも何らかの感情を持ちながら生きています。その一方で、相手の気持ちを考える人は少ない。自分と相手とは別々の存在です。別々の存在なので、自分の気持ちを考えることはあっても、相手の気持ちまでなかなか考えが及ばない。もちろん相手の気持ちを考える人もいますが、自分の気持ちを考える人に比べれば少ないのが現実です。自分の気持ちを最優先して、相手の気持ちは二の次にしている人が多いのではないでしょうか。しかし相手の気持ちを無視するのはよくありません。自分の気持ちばかり集中して、相手の気持ちを配慮し忘れていることが少なくありません。コミュニケーションのすれ違いは気持ちのすれ違いでもあります。相手の気持ちは考えず、自分の気持ちしか考えていないコミュニケーションは、どこかですれ違い、摩擦を生みます。コミュニケーションでは相手の気持ちを考えることが重要です。自分の気持ちばかり考えるのではなく、相手の気持ちも考えましょう。相手に喜んでもらうためには、相手の立場を想像する必要があります。相手は今どんな気持ちだろうか。これをすると、相手はどんな気持ちになるだろうか。心や感情は直接見ることができなくても、態度や表情から読み取れます。快の気持ちなら笑顔が多く、声のトーンも高くなり、明るい雰囲気が漂います。不快の気持ちなら険しい表情が目立ち、声のトーンも低くなり、暗い雰囲気が漂います。相手の気持ちを推し量ると、自分が取るべきアクションも見えてきます。相手の感情に応じて臨機応変に発言や態度を調整しましょう。相手が不快にならないよう注意しつつ、快になるような言動を心がけましょう。自分中心のコミュニケーションが癖になっている人は気をつけましょう。自分の気持ちも大切ですが、相手の気持ちはもっと大切です。コミュニケーションでは、自分より相手の気持ちを優先させた方がスムーズです。たとえ十分打ち解けた関係であっても、相手の気持ちを考えることは必要です。相手の気持ちを軸にしてコミュニケーションを進めると、より良い人間関係が実現します。コミュニケーションでは、自分の気持ちばかりでなく、相手の気持ちも考える。頑張る力がみなぎる30の言葉。その11。苦労を重ねた仕事から大きな達成感が生まれる。苦労のない仕事はつまらない。苦労のない仕事は誰でもできます。誰でもできる簡単な仕事もいいですが、なかなかやりがいや達成感が生まれません。簡単だからこそ、自分の代わりにできる人も大勢います。もちろん簡単な仕事もいいですが、仕事の醍醐味は何と言っても苦労です。 難しい仕事なら創意工夫と試行錯誤しながら解決策を考えます。大量の仕事なら時間をかけてコツコツ進めます。心配事に苦しめられ不安に追いかけられ悩みに振り回されます。苦労の多い仕事は達成するまで時間もかかり、それだけ大きなストレスが伴います。精神的にも肉体的にも辛いことの連続です。途中で何度諦めようとしたでしょうか。頭の中に諦めの文字が浮かんでも振り払って粘ります。もう少し、もう一歩、もう一晩を繰り返し、コツコツ前に進んでいきます。苦労が多い仕事は辛くて大変ですが、悪いことばかりではありません。今は辛くて大変であっても、後から素晴らしいご褒美が待っています。大きな達成感です。大きな達成感を得るためには、まずしっかり苦労しておかなければいけません。簡単な仕事なら苦労がないので小さな達成感しか味わえませんが、難しい仕事なら苦労が多いので大きな達成感が味わえます。苦労の量に比例して達成感も大きくなります。ストレスをためるのはいけませんが、苦労をためるのは OK です。仕事に苦労を重ねている今は、大きな達成感を得る条件が整っている段階です。苦労が多ければ多いほど、仕事を終えた時大きな達成感が味わえます。涙が出るほど嬉しくて叫びたくなるほどの達成感です。思い出になるほどの達成感はいつでも得られるものではありません。おたけびをあげたくなるほどの達成感は、もはや一生の思い出にもなります。今のうちにたくさん苦労しておきましょう。大きな達成感に期待しながら、今はしっかり苦労しながら仕事に取り組むのみです。苦労、苦労、また苦労。どんどん苦労を重ねていきましょう。必要な苦労はしっかり味わっておくことです。苦労の多い仕事ができるのは幸せと思うことです。長期戦を覚悟して簡単には諦めないと誓いましょう。諦めそうになっても、ここまで来たらやり抜くしかないと思えば気力が湧いて踏ん張れます。疲れても適度に休憩を入れれば長期戦にも対応できます。困難の壁が壊れるのはあと少し。苦労を重ねた仕事から大きな達成感が生まれるのです。仕事でしっかり苦労して大きな達成感を味わう。頑張る力がみなぎる30の言葉。その12。頑張ってもうまくいかない時もある。頑張らなくてもうまくいく時もある。頑張ってもうまくいかない時があります。全力を出した、ベストを尽くした、自分にできることはすべてやり尽くした。最大限まで頑張ったにもかかわらず、結果が出ないと心底がっかりするでしょう。これだけ頑張ったのに結果が出ないなんて悔しい。期待通りにならないと失望します。肩の力を落とし、ため息が出ます。手抜きをしてうまくいかないならまだわかりますが、頑張ったのにうまくいかないと悔しさもひとしお大きい。言葉にできない複雑な感情が渦巻き、強いストレスを感じるでしょう。ついていないな。恵まれない人生だ。神様のバカ野郎。自分の不運、不幸を嘆き、恨む人もいるでしょう。悪い霊に取り憑かれ、呪われているような錯覚を感じる人もいるかもしれません。そんな時、思い出してほしいことがあります。頑張らなくてもうまくいった時を思い出してほしいのです。人生には逆のパターンもあるはずです。頑張ってもうまくいかなかった時もあれば、頑張らなくてもうまくいった時もあるでしょう。難しそうだけど、やってみると意外に簡単だった。大変そうだったけど、あっさりできてしまった。長期戦を覚悟していたのに、すぐ片付いてしまった。きっとそんな経験も今まで数えきれないほどたくさんあったはずです。頑張らなくてもうまくいけばラッキーと思います。その時のことを思い出し、あまりカッカしないでください。心を大きくして、こういう時もあるかと思えばいい。私たちは幸運、幸福より不運、不幸の経験の方をよく覚えている傾向があります。不運、不幸の経験の方が精神的ショックが大きいため、記憶に深く残りやすい。不運、不幸の経験をよく覚えているので、恵まれない人生と錯覚しているだけです。頑張ってもうまくいかなかったとき、近い将来、頑張らなくてもうまくいくことがあるだろう、と期待していいでしょう。たまたま、今回は、頑張ってもうまくいかなかった、というパターンです。別の機会では、頑張らなくてもうまくいく、というパターンになるでしょう。それは、遠い未来ではなく、明日起こるかもしれません。アンバランスに見えますが、誤解です。長い目で見ると、それぞれバランスが取れているのです。頑張ってもうまくいかなかったときは、頑張らなくてもうまくいったときを思い出して、人生のバランスに気づく。頑張る力がみなぎる30の言葉。その13。チャンスは足で掴みに行こう。チャンスが得られそうな場所があれば、ぜひ行ってみましょう。誘われていくのではありません。用事があって行くのでもありません。自分から行くのです。用事がなくても行ってみましょう。自分にとって重要なチャンスなら、なおさら行くことです。もちろん、チャンスが得られそうな場所に行っても、必ずチャンスが得られるとは限りません。空振りとなり、無駄な行動で終わるかもしれません。特に収穫もなく手ぶらで帰ることもあるでしょう。何しに来たの?と笑われるだけで終わることもあるでしょう。しかし収穫が得られるかわからなくても積極的な行動は大切です。チャンスは手で掴むものとは限りません。チャンスを掴むには足を使うことも大切です。幸運が集まる場所に自分から行くことでチャンスを掴みやすくなります。 手間暇がかかろうと疲れようと交通費が必要だろうと足を使ってチャンスをつかみに行くことです。大げさ、下品だ、それはずるい、と思う人もいるかもしれませんが、誤解です。大げさなことでもなければ、下品なことでもありません。足を使って苦労もしているのですから、ずるいことでもありません。自分から積極的にチャンスをつかみに行こうとする勇敢な行動です。行動力を発揮しているのですから、むしろ立派です。たとえ少々見苦しくても、自分から積極的に動くことは大切です。積極的に動く人には熱意と意欲が感じられます。自動的にチャンスの方からやってくると思うなら大間違い。待っているだけでチャンスが得られるなら誰も苦労しません。毎日待っているだけでチャンスが得られたなら奇跡が起こったと思うことです。チャンスをつかむためには足を使うことが欠かせません。自分の足を使って積極的に動く人こそチャンスを得る資格があります。少しでも偶然が起こる確率を上げましょう。少しでも奇跡に巡り合う可能性を高めましょう。完全にチャンスをコントロールするのは不可能ですが、自分の意志と努力によって高めることなら可能です。足を使って行動すればチャンスをつかむ確率が上がります。移動距離に比例してチャンスをつかむ可能性も上がります。チャンスはあなたがやってくるのを待っています。だからあなたは足を使ってチャンスのある場所に行くのです。チャンスは足を使ってつかみに行く。頑張る力がみなぎる30の言葉。その14。チャンスはトラブルの中にある。チャンスはどこにあるのでしょうか。実は意外なところにあります。チャンスはトラブルの中にあるのです。一見するとトラブルとチャンスは無関係に思えますが誤解です。トラブルに対する悪い先入観です。確かに表向きは不幸や災難に見えるでしょう。トラブルが起こればトラブル対応です。回復にお金や手間暇が必要だったり、謝罪や反省が必要だったりします。ストレスやプレッシャーがあり、心の負担も大きい。しかし発想を転換すればチャンスを見つけることができます。もっとじっくりトラブルの様子を見つめてください。トラブルは表や表面だけ見るのではなく、裏や奥を見つめると上手に活かせます。例えば想定外のトラブルが起こり、仕事が中断したとします。仕事が行き詰まると予定が遅れます。じわじわ予定が遅れるのはもどかしい。プロジェクトが遅れるとお客さんにも迷惑がかかります。遅れを早く取り戻さなければと思いますが、遅れを取り戻そうと焦っているとますます体力と精神力を消耗します。精神的なプレッシャーが強くなり、ストレスも倍増します。ようやく再開できる状態になっても、今度は体力や精神力が不足しているのです。では、どうするか。発想を変えましょう。うっかりつまずいて転んだら、ついでに休憩しましょう。そうすれば、トラブルが休憩するチャンスに変わります。行き詰まっているうちにしっかり休憩して、体力や精神力を回復させておきましょう。トラブルが起こったことで仕事を見直すチャンスにもなるでしょう。謝罪が必要になれば、メンタルを鍛えるチャンスになるでしょう。仲間と一緒にトラブル対応に取り組めば、絆を深めるチャンスにもなるでしょう。生かし方は自由自在。これがトラブルをチャンスに変えるということです。どんなトラブルにもその中には何らかのチャンスがあります。チャンスがないように見えるなら、まだ見つけることができていないだけです。トラブルが発生したら、この出来事をチャンスに変えることはできないかと考えてみてください。そんなことはできないと思っても、冷静になって考えると意外なチャンスが得られるでしょう。トラブルの生かし方はあなた次第です。発想次第では一つのトラブルから二つや三つのチャンスを生み出すことも可能です。トラブルが起こったらチャンスです。チャンスはトラブルの中にあるのです。トラブルが起こったら上手に活かしてチャンスに変える。頑張る力がみなぎる30の言葉。その15。行き止まりではない。行き止まりに見えるだけだ。あなたの前には大きな壁が立ちはだかっているでしょう。高い壁なら飛び越えられません。分厚い壁なら叩いても壊せません。明らかに突破は不可能とわかるなら、わざわざ壊そうとも思いません。時間や体力の無駄が明らかなら、悪あがきすら無駄な行為と思ってしまいます。こんな大きな壁ならどうあがいても突破するのは無理だ。諦めて引き返そうと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。目の前にある壁はそもそも本当に壁でしょうか。ぶつかるのを覚悟の上、思い切って壁に向かって突撃してみましょう。体当たりです。ぶつかるかと思いきや不思議なことが起こります。するりと壁を突き抜けてしまうでしょう。気づけば壁の向こう側に移動できているはずです。もちろん痛みも衝撃もなく無傷です。目の前に立ちはだかっていた壁は本当の壁ではありませんでした。自分が作り出した幻でした。人間には想像という能力がありますが、時と場合によってはよからぬ方向にエスカレートすることがあります。不安や恐怖が大きいと想像が妄想に変わり、次に妄想が暴走して実在しない幻を生み出すことがあります。いつの間にかありもしない壁を作り出し、本物と見間違えていることがあるのです。行き止まりではありません。行き止まりに見えるだけです。無意識のうちに少し妄想が悪い方向に走っているだけです。壁があるからといって諦めないことです。 高くて分厚くてもそれが本当の壁なのかきちんと確かめましょう。私たちは勝手に妄想の壁を作り出し、勝手に諦めています。貴重なチャンスをいくつも失っていることに気づくことです。本当に壁なのかどうなのか体当たりするまでは分かりません。妄想の壁ならどんなに高くて分厚くても恐れることはありません。壁を壊すどころかあっけなく通り抜けてしまうかもしれないのです。目の前に立ちはだかる壁は自分が作り出した幻ということに気づく。頑張る力がみなぎる30の言葉。その16。頑張ると無理をするは違う。頑張ることは素晴らしいことです。全力を尽くせばベストな結果が得られるでしょう。頑張れば報われます。頑張るからこそ見合った結果が得られます。勉強なりスポーツなり仕事なり、まず頑張ることが基本です。しかし頑張ろうとして気づけば無理をしている状態になっている人がいます。頑張ると無理をするは似ていますが違います。頑張るとはベストを尽くすことです。無理をするとはベストを超えて尽くすことです。ベストを超えているのではもうベストではありません。無理をすると自分に無理な負荷がかかります。肉体的にも精神的にもダメージが大きくなり、かえって結果が悪くなるのです。あなたの今の努力はいかがですか？確かに頑張るのは大切ですが、無理になるのはよくありません。無理をしない程度に頑張ることが大切なのです。無理をしない程度に頑張る。頑張る力がみなぎる30の言葉。その17。失敗することを恐れるな。本気でないことを恐れろ。失敗することを恐れる必要はありません。確かに失敗は辛い経験でしょう。時間やお金の無駄が発生します。叱られたり恥をかいたりなど精神的なショックがあります。ストレスを感じて腹が立つこともあるでしょう。自分の評価が下がったり、印象が悪くなったりするデメリットもあるでしょう。失敗にはネガティブな印象が多いため、失敗を恐れる気持ちがあるのもわかります。しかし、失敗なんて人生全体から見れば小さなことです。その時は落ち込んでもしばらくすれば元気を取り戻すでしょう。その時は精神的にショックを受けてもしばらくすれば忘れるでしょう。たとえ時間やお金の無駄が発生しても致命的ではないはずです。お金を失ってもまた稼げばいい。時間を無駄にしても次から注意すればいい。失敗は恐れることではないのです。では本当に恐れたいことは何か。それは本気でないことです。本気でないのは注意が必要です。後悔を招く原因になるからです。中途半端な姿勢で仕事に取り組んでいると、どこかでミスや手抜きが発生します。ミスや手抜きが発生すると不完全や中途半端になります。ケアレスミスが増えることでチャンスを逃したり見逃したりします。十分な成長ができなくなります。得られたはずの未来を得られなくなる。あの時本気になっていればよかったと後悔するのです。後悔は長く続く傾向があります。本気を出した失敗は納得できますが、手抜きをした失敗は悔いが残るのでなかなか消えません。くよくよ後悔することが続き、ため息の数が増えるのです。失敗を恐れるより本気でないことを恐れてください。勉強も仕事も本気になりましょう。スポーツも恋愛も本気になりましょう。趣味も遊びも本気になりましょう。人生は常に本番しかないのですから、常に本気でいることが大切です。本気になっていれば後から悔やむことがありません。たとえ失敗してもいいのです。本気の失敗には価値があります。本気だからこそ課題や教訓が見つかり、レベルアップにつながります。最善と全力を尽くした結果だから悔いはないとすっきりした気持ちでいられます。本気になる習慣は後悔を減らす習慣です。運を引き寄せ未来を切り開く習慣なのです。失敗することより本気でないことを恐れる。頑張る力がみなぎる30の言葉。その18。疲れた、が口癖の人はそういうことでストレスを発散させている。あなたの周りに疲れた、が口癖の人はいませんか？ああ、疲れたな。今日も仕事で疲れた。本当に疲れてしんどいよ。ことあるごとに疲れた、と言っていると耳障りでうるさく聞こえるかもしれません。疲れたばかり言わないでほしい。聞いているこちらまで疲れてくる。疲れているのはあなただけではない。みんな疲れている。聞いていて不快になる人もいるでしょう。確かに疲れたという言葉は気持ちのいい一言ではありません。どちらかというとネガティブな言葉です。相手が疲れた疲れたとしつこく言っていると重い雰囲気が漂い、自分まで悪影響を受けそうです。しかし疲れたと言われたくらいでイライラしないことです。疲れたと言っている本当の意味に気づいてください。その人は疲れたということでストレスを発散させているのです。あなたも疲れた時は疲れたと言いたくなるでしょう。疲れたと言うだけで少しだけ心が癒され、ストレスが軽くなります。カラオケで声を出せばストレス発散になるように、疲れたとぼやくことも少なからずストレス発散の効果があります。あなたがそうであるように相手もそうなのです。ストレスで爆発しないようにちびちびストレスを発散させています。うるさいと責めてしまうと、ますますその人を疲れさせてしまいます。 この人も疲れているのだな。大変そうだね、と思えばいいこと。気が済むまで疲れた、と言わせてあげましょう。疲れた、と聞くだけで、あなたは相手のストレス発散を手伝っていることになります。もし、うるさく感じるなら、あまり重く受け止めず、さらっと受け流せばいいでしょう。響きのいい言葉ではありませんが、さらりと受け流せば、さほど悪影響はありません。もし、余裕があれば、優しくいたわる言葉をかけると喜ばれます。お疲れ様です。大変そうですね。大丈夫ですか？無理しないでくださいね。早く元気を出してくださいね。相手は自分の気持ちを分かってくれた、と感激するでしょう。共感するだけでいいのです。共感は人の心を癒す力があります。癒されて元気が出てくれば自然と疲れたという愚痴も減っていきます。疲れたが口癖の人はストレス発散をしていると考える。頑張る力がみなぎる30の言葉。その19。小さなことにいちいちカッカしない。小さなことにカッカしていませんか？挨拶をしたら無視された。人から傷つくことを言われた。食事中裾に汚れがついてしまった。飲み物をこぼして服にシミがついてしまった。買い物に行き財布を忘れたことに気づいた。注文したら店員のミスで違うものが出てきた。確かにどれも不快感が伴う出来事です。トラブルといえばトラブルでしょう。トラブルは大小に関わらずできるだけない方がいいに決まっています。トラブルが起きるとイライラしたりがっかりしたりすることもあるかもしれません。運が悪い、ついてないと思ってテンションも下がります。しかし、だから何なのでしょう。カッカしたところで仕方ありません。小さなことにいちいち反応していると疲れやすくなります。小さなことでカッカしていると小さなトラブルが起こるたびにイライラすることになって大変です。小さなトラブルが起こるのは日常茶飯事。小さなトラブルは普通の出来事の範囲と考えた方が楽です。大きな借金を背負うわけでもなければ大怪我をしたわけでもありません。大喧嘩をしたわけでもなければ友人を失ったわけでもありません。命を取られるわけでもなければ人生が終わるわけでもありません。地球の運行に何の影響もありません。小さなことにいちいちカッカしていると出る元気も出なくなります。ダメージといえばダメージかもしれませんが小さなことです。ほぼゼロのダメージと思えばいい。小さなことは気にしないのが一番です。気にしなければカッカすることはありません。無視できることなら無視しましょう。許して済むことなら許しましょう。笑って済むことなら笑って済ませましょう。トラブルを笑って吹き飛ばせば楽しい雰囲気に変わります。時には積極的に忘れることも大切です。忘れてしまえば不快感もすぐ消えてなくなります。別に大したことないよねと思えば自分を納得させやすくなります。小さなことにいちいちカッカしない。笑って済ませられることなら笑って済ませる。頑張る力がみなぎる30の言葉。その20。悪条件に怒る人がいる。悪条件を喜ぶ人がいる。悪条件に怒る人がいます。その人は悪条件があると分かった瞬間、険しい表情になります。不機嫌な様子でブツブツ文句を言い始めます。どうしてこんなに条件が悪いのだろう。こんなに条件が悪いといい仕事ができない。悪条件では失敗するも同然だ。挙句の果てには悪条件にした犯人探しまで始めます。確かに悪条件が多いと失敗しやすくなるでしょう。悪条件が多ければ多いほど障害が増えて仕事をスムーズにできなくなります。ストレスが多いと分かっているのでなかなかやる気も出ません。不平不満ばかりを並べ行動しないので仕事が成果に結びつきません。起こることにエネルギーを使っているのでいざ本番でも仕事がうまくいかないのです。しかし悪条件の時誰もが起こるわけではありません。悪条件を喜ぶ人もいます。悪条件を喜ぶ人は悪条件をポジティブに受け止めているのが特徴です。悪条件は見方を変えれば素晴らしいチャンスです。実力の差を見せつけるチャンスになるでしょう。試験では難易度の高い問題の方が差をつけやすいように仕事でも難易度の高い業務の方が差をつけやすくなります。実力を鍛えるチャンスにもなるでしょう。悪条件だからこそ成長の機会になります。難しいことに挑戦するため能力を高める機会になります。どうすればうまくいくだろうかと試行錯誤しなければいけないので思考力が鍛えられます。ストレスに耐えなければいけないのでメンタルも鍛えられます。悪条件をうまく活用できれば飛躍のチャンスに変えることができます。悪条件だからこそ選択肢を絞ることができ仕事に集中しやすくなります。余計な仕事をしなくて済むので無駄を省けます。仕事で成功するには悪条件を利用してやる。と思うくらいでなければいけません。悪条件は起こるものではなく喜ぶもの。悪条件に振り回されるのではなくむしろ振り回してやりましょう。悪条件は恐れるものではなく利用するものでもあります。悪条件に起こる人がいれば喜ぶ人がいます。あなたはどちらですか？願わくは喜ぶ人になりましょう。悪条件くらいめげないことです。そもそも最初から好条件が揃っている方が稀です。どんな仕事でも悪条件が一つや二つあるのが普通です。むしろ悪条件があったら喜びましょう。 悪条件を生かしてチャンスと勢いに変える人が成功するのです。悪条件があれば素晴らしいチャンスと思って喜ぶ。頑張る力がみなぎる30の言葉。その21。最初は不純な動機であってもいい。後から純粋な動機になればいい。世間では不純な動機で始めるのは良くないという声が聞かれます。不純な動機で始めたところで長続きしない。少しでも嫌なことがあるとすぐ逃げ出すに決まっている。どうせ弱音を吐いてすぐやめてしまうだろう。不純な動機では厳しい練習に耐えられない。何事も純粋な動機で始めるべきだ。不純な動機は世間的にも社会的にも不評です。純粋な動機で始めた方が世間的にも社会的にもいいね、立派、素晴らしい、と認められるでしょう。しかし、ここが注意ポイントです。実際は不純な動機で始めてもいいのです。不純な動機で始めてはいけないというルールなんてありません。世間の勝手なルールによって自分の行動を制限しないことです。最初は不純な動機であってもいい。後から純粋な動機になればいいからです。例えば、モテたいという理由で音楽活動を始めたとします。本来であれば自己表現をしたい、興味が湧いたといった純粋な動機がベストですが、不純な動機で始めることがあります。本当は音楽を楽しみたいのではなく、モテたいという下心から音楽を始める人もいるでしょう。ところが最初はモテたいつもりで始めた音楽であっても、後から音楽活動に愛着や思い入れが出てくるのはよくあることです。音楽を知れば知るほど面白さが理解でき、楽しくなって夢中になる。気づくといつも音楽活動のことを考えるようになっていて、人生の一部になっている。すっかり音楽にハマってしまい、モテるという動機を忘れます。後から自己表現をしたい、素直に音楽が楽しい、音楽を愛しているという動機に変わればいいのです。意外と不純な動機の方が長続きすることも少なくありません。最初の動機はあくまで最初の動機に過ぎません。実際に始めてみると、楽しさや面白さに気づいたり、意外な発見があったりして動機が変わっていきます。周りから不純な動機はいけないと言われるかもしれませんが、無視することです。不純な動機で始めてはいけないというアドバイスなんて大きなお世話です。不純な動機ではいけないと言いつつ何もしない人の方がはるかに消極的であり大きな機会損失です。何が自分に合うかわかりません。わからないからいろいろやってみるのです。始めるときは不純な動機でも構いません。もちろん三日坊主でも OK です。途中でやめたとしても自分に合わなかったということがわかるのでそれはそれで収穫があります。不純な動機でもいいのでまず具体的に動いてみること。積極的に何かを始めることは積極的に人生を生きることになります。不純な動機に後ろめたい気持ちを持つ必要はなく、堂々とすることができます。最初は不純な動機であっても、後から純粋な動機になればいいのです。気になることは、最初は不純な動機であってもいいので、とにかく新しく始めてみる。最初は不純な動機であっても、後ろめたい気持ちを持たない。頑張る力がみなぎる30の言葉。その22。どうせダメなら当たって砕けろ。どうせダメに決まっている。そう思った時こそ運命の分かれ道です。日常ではどうせダメに決まっていると思う瞬間があります。例えば困難な相手に営業をかける時や高値の花に告白をする時です。成功確率が限りなくゼロに近いと取り組む前からどうせダメに決まっていると弱気になります。失敗すると分かっているなら行動するだけ無駄と思います。ダメと分かっているならそのまま何もせず諦めることが多いでしょう。しかしどうせダメに決まっていると思ったとしても確定しているわけではありません。あくまで想像でそう思っているだけのこと。失敗で終わると分かっていても、実際に試していないのなら分かりません。行動する前から完全に諦めるのはもったいない。では、どうするか。どうせダメなら当たって砕けましょう。例えば営業の仕事です。契約困難が予想される相手だと、どうせダメに決まっていると思い、何もしないで諦めるかもしれません。こういう時こそ、どうせダメなら当たって砕けろの精神です。派手に失敗しに行くつもりで営業をかけてみるのです。思っていた通り玉砕で終わるかもしれませんが、万が一の確率でうまく契約が取れるかもしれません。高嶺の花に告白するときも同じです。99% 振られると分かっていても、必ず振られるとは言い切れないはずです。1% の可能性は残っているでしょう。告白しないで諦めたら数年後、後悔に悩むかもしれません。こういうときも、どうせダメなら当たって砕けろの精神です。思い切って告白すると、奇跡が起こり、OK がもらえるかもしれません。もちろん失敗で終わることがほとんどでしょうが、それでもいいのです。自分なりにやるべきことはやりました。ベストを尽くしました。たとえ失敗で終わっても、悔いはなく清々しい気持ちになれるでしょう。夢を叶えるにはそのくらいの意気込みが大切です。どうせダメなら何もしないで諦めるのではありません。どうせダメなら当たって砕けましょう。当たって砕けに行く人が貴重なチャンスをつかむのです。どうせダメなら当たって砕ける。頑張る力がみなぎる30の言葉。その23。 成功に向かう階段は上向きとは限らない。成功に向かう階段。そう聞いて思い浮かべるのはどんな階段でしょうか。パッと思い浮かべるのは上に向かう階段ではないでしょうか。天まで続くような長くてまっすぐな上向きの階段です。成功には成長、向上という印象があるため上に向かうイメージがあります。上に向かうイメージが強いためもあってか、成功に向かう階段も上向きをイメージしがちです。ここに誤解があります。もちろん上に向かう階段もあります。売上が上がったり、能力が高まったり、可能の範囲が広がったりすれば成功に近づいている実感があるでしょう。上に上がれば上がるほど景色が良くなります。客観的に見ても成長や向上が明らかなら安心しながら歩めるでしょう。しかし成功に向かう階段は上向きと思い込んでいるなら誤解です。成功に向かう階段は下向きもあります。ある時売上が下がることもあるでしょう。ある時成長が後退することもあるでしょう。成長が止まっている、下がっている、悪くなっていると思いますが、決めつけるのはまだ早い。低下や後退であってもきちんと前進ができているなら問題ありません。成功に向かう階段の下向き部分を進んでいるのです。一時的な低下や悪化を恐れないことです。下向きの階段イコール悪と思い込んでいると前進ができなくなります。成功に向かう階段は上向きの部分と下向きの部分が混在しています。下がったり悪くなったりする状況があってもどうか恐れないでください。一旦低下や後退を経験しないと突破できない壁もあります。勇気を持って低下を受け入れましょう。ワクワクしながら悪化を受け入れましょう。一過性の不調に惑わされず、マクロの視点から全体を見てください。成功に向かう階段をきちんと前進できていると信じて一段ずつ進んでいきましょう。下向きの階段は足を踏み外しやすいので、その点だけ注意が必要です。低下や悪化を通り抜けた先には新しい世界、新しいステージが待っています。一時的な低下や悪化があってもきちんと前進が伴っているなら喜んで受け入れる。頑張る力がみなぎる30の言葉、その24。苦しい時は自分に問いかける。ここで頑張らなければいつ頑張るのか。神様はベストタイミングで困難を与えます。そのタイミングで苦しみがあるということは何か意味があります。困難は言い換えればチャンスです。成長するチャンス。自分を変えるチャンス。仕事を片付けるチャンスです。何かの意味であるのかは乗り越えた時にわかります。逃げてしまうとせっかくのチャンスを逃すことになります。苦しい時は自分にこう問いかけましょう。ここで頑張らなければいつ頑張るのかと。今頑張るからいいのです。神様の計画は常に完璧です。あなたに素晴らしい人生を送ってもらうためにベストな出来事を常にベストタイミングで引き起こします。逃げることなく素直に今乗り越えましょう。神様の計画通りに困難を乗り越えていけば素晴らしい人生が待っています。その時は苦しくても乗り越えた時に困難を与えてくれた意味がわかります。神様の期待に応えるために困難から逃げず今頑張りましょう。次々と困難を乗り越えるあなたを見て神様はこう思うでしょう。神業のようだと。苦しい時はここで頑張らなければいつ頑張るのかと奮い立たせる。頑張る力がみなぎる30の言葉、その25。相手がどんなに無礼でも自分は礼儀を貫く。相手が無礼な態度を取ってくることがあります。偉そうな態度、見下すような発言、非常識な振る舞い、感情的になっていると自然と態度や言葉遣いが荒くなります。態度や言葉遣いが悪いとついこちらまで感情的になってしまいます。負けてなるものか。舐められてはたまらない。態度を改めてほしい。反抗的な気持ちが湧き、だんだんイライラムカムカしてくるでしょう。しかし、こういう時こそあなたの真価が問われる場面です。相手に釣られて自分まで無礼になると、口論の始まりです。自分まで感情的になると、相手はますます感情的になります。火に油を注ぐことになり、どんどんエスカレートします。醜い対立をすれば、人間関係に重大な亀裂を生むことになるでしょう。口論では終わらず、場合によっては暴力に発展する可能性もゼロではありません。喧嘩は同じレベルの者同士でしか起こりません。相手の無礼な言動を真に受けて自分まで無礼になってしまうと、結局は相手と同じレベルになります。ではどうするか。相手がどんなに無礼でも自分は礼儀を貫きましょう。相手の態度や言葉遣いがどれだけ悪かどうと自分は礼儀よく対応します。相手の言葉遣いが乱暴でも敬語を貫きましょう。相手の態度が偉そうでも謙虚な態度を貫きましょう。焦った表情は見せず余裕のある表情を心がけましょう。相手が喧嘩を打ってきても真面目に受け止めず、さらりと低姿勢で受け流します。たとえ相手が暴力を振るってきても正当防衛を除きやり返さないことです。不快な気持ちになっても表に出さずぐっと抑えることが大切です。冷静になりにくい場面かもしれませんが、できるだけ平常心を心がけ礼儀を貫きましょう。呼吸を整えると心も落ち着きやすくなります。あなたが礼儀を徹底していると、相手はあなたに釣られてだんだん冷静になってきます。だんだん平常心が戻ってきて、一人でうるさく騒いでいる自分が恥ずかしくなるでしょう。 結果として怒りや興奮が静まるのも早くなります。トラブルを避けるのを防いだり、トラブルの早期鎮静化にもつながったりします。相手がどんなに無礼でも自分は礼儀を貫きましょう。礼儀を貫くことが大人の対応です。相手がどんなに無礼でも自分は礼儀を貫く。頑張る力がみなぎる30の言葉。その26。個人プレーでも架空のライバルを意識する。個人で行う仕事があります。人と協力する必要がなく、自分一人で進められる仕事です。個人プレーなら誰かと競争する必要はなく、人間関係に苦しめられることもありません。個人プレーのメリットは何と言っても自由でしょう。他のメンバーとの連携がないので、マイペースで仕事を進めていけます。仕事の手段や手順も自分の自由です。仕事をしたい時にして、休みたい時に休めます。人間関係に苦しめられることもありません。陰で愚痴を言われることもなければ、いじめや嫌がらせを受けることもありません。ライバルがいなくて自分一人でできる仕事なら、マイペースで進めることができます。自分らしく仕事をしたいなら、個人プレーを大歓迎するでしょう。しかし、個人プレーのメリットである自由は、同時にデメリットでもあります。すべてが自由ということは、すべて自分で決めなくてはいけないということです。自己管理が得意ならいいですが、苦手なら大変です。自分を律することができないと、気持ちが緩んで、気合がいりません。仕事の取り組みがダラダラしたり、スケジュール管理がおろそかになったりします。怠け心が肥大化して、苦しめられます。個人プレーなので、仲間たちと喜びや苦しみを分かち合うこともできません。人間関係の不和で悩むことがない反面、人間関係がなさすぎて悩みます。孤独の恐怖に陥ってしまい、なかなかスムーズに進まないのです。自由は素晴らしい反面、怖いところもあるのです。もし、個人プレーの自由に苦しんでいるなら、ある工夫があります。架空のライバルを意識しましょう。つまり、想像によって作り上げるライバルです。例えば、メディアで活躍している成功者です。話したことも、会ったこともなく、完全に面識がなくても、想像するだけなら OK です。一緒に仕事をしている様子をイメージします。優秀な人と一緒に仕事をしていると思えば、自然とやる気が出てくるでしょう。張り合いが生まれ、孤独感が薄れます。すでに亡くなった偉人や巨匠をイメージするのも OK です。すでに亡くなっていても想像は自由です。自分のそばにいて一緒に作品を作っていると想像します。こんなに頑張っている人がいるなら、自分も負けていられないという気持ちになるでしょう。個人プレーでいながら仲間がいるかのような感覚が感じられます。ポジティブな刺激を受け、心に火がつくでしょう。あくまで想像ですから、ライバルの設定は自由です。架空のライバルを作ることで、適度な緊張感が生まれ、モチベーションが向上します。自分の都合に応じて架空のライバルを設定すれば、個人プレーでありながら上手に競争相手を生み出せます。もしライバルの存在が邪魔になれば、想像をやめればいいだけです。必要な時に想像して、不要になればやめます。個人プレーでも架空のライバルを意識する。頑張る力がみなぎる30の言葉。その27。成功は難しいから意味がある。少しでも早く成功したい。なるべく楽に成功したい。できるだけ簡単に成功したい。誰もが思う願いでしょう。自分の夢や目標が簡単に叶うなら、どれだけ楽でしょうか。余計な苦労や努力なんてしたくありません。負担は大きいより小さい方が助かります。難しいより簡単な方が嬉しいに決まっています。苦労や努力は無駄なものと思うかもしれません。しかし、ここに誤解があります。簡単に成功してしまうと、達成のありがたみもありません。実感が湧かず、喜びも感動もないでしょう。これだけでいいの？こんなものなの？と不思議な気持ちに包まれるはずです。簡単に成功してしまうと、自分の能力をうぬぼれてしまうでしょう。自分の能力を勘違いして、威張ったり偉そうになったりなど、態度が悪くなります。せっかく成功しても、実感が伴わないなら意味がありません。成功は難しいからいいのです。時間も労力もかかる。お金もたくさん必要になる。苦労や努力もたくさんある。面倒なトラブルもたくさん乗り越えなければいけない。成功するのが難しいからこそ、実際に成功したとき、大きな喜びと感動を味わえます。そして、忘れられない一生の思い出にもなるのです。時間や労力がかかるのも正常です。お金がかかるのも正常です。苦労や努力が必要なのも正常です。なかなかうまくいかず、トラブルの連続になるのも正常です。苦労と努力を重ねましょう。難しさにひいひい言うことが大切です。時には、悔しくて涙を流すこともあっていい。成功するまでの大変さと感動の大きさは比例します。苦労と努力は成功の必要条件。努力と苦労が大きい分だけ、成功したとき大きな喜びと感動を味わえます。今はまだゴールが見えないかもしれませんが、努力を続けましょう。まず、たゆまず、諦めない。失敗してもまた立ち上がって歩き出せばいい。試行錯誤を繰り返しながら一歩ずつ前に進みましょう。3歩進んで2歩下がることもあっていい。ストレスとのシャワーを浴びながら少しずつ前に進むことが大切です。 なかなかうまくいかない時こそ茨の道を進んでいるイメージで考えましょう。成功に直結する道だからこそ普段より厳しくて痛いのです。諦めることさえなければ道が途絶えることはありません。難しく感じる時は成功に必要な苦労をしていると思うことです。いずれあの時苦労しておいてよかったと思える日がやってきます。難しい道のりだからこそ多くを学ぶチャンスがあり、しっかり成長することができます。ある時パッと目の前が明るくなる瞬間があります。視界が開ける瞬間まであともう少し。成功は難しいから意味があるのです。成功の難しさを歓迎する。頑張る力がみなぎる30の言葉。その28。犬ですら待つことができる。待つことができないと犬以下になる。時には待つことも大切な仕事です。ベストタイミングまで待つ。機会が巡ってくるまで待つ。相手の都合が合うまで待つ。待つべき時はきちんと待つことが大切です。待つだけでいいならこれほど楽な仕事はありません。待つのが必要な場面では欲をコントロールしてきちんと待つのが得策です。ところが待つだけとはいえなかなか苦しい。欲求や感情を抑えるだけですが、自分の欲求を押し殺して待たなければいけません。最初はうまく我慢できてもだんだん辛くなってくる時があります。人は前頭葉が発達している生き物です。強い情動が湧いてもそれをコントロールする能力が備わっています。イライラしても落ち着かなくても待つのが仕事ならじっと待つのが正解です。もし待つのが辛くなったらトレーニングされた盲導犬を思い出してください。盲導犬は待てが得意です。目の前に餌があっても飼い主が待ての命令を出すとぐっとこらえて我慢します。よだれを垂らしながら欲を抑えて待ちます。10分でも20分でも待てます。たとえ飼い主がその場から離れても命令を守ります。犬ですら待てるのです。もし待つことができないならあなたは犬以下ということになります。犬以下になりたくないなら頑張って待てる人になりましょう。犬を思い出しながら待つべき時はきちんと待つ。頑張る力がみなぎる30の言葉。その29。失敗したからやめるのではない。失敗したから続けて頑張る。仕事で失敗した時どう責任を取るか。責任の取り方は自分の行く末を決める重要なポイントです。よく見られるのは職から退くことで責任を取ろうとする方法です。失敗をしたのだから責任を取らなければいけない。仕事を辞めることで責任を取ろうと考えます。業務なら離れます。取引なら担当から外れます。プロジェクトなら辞任します。自分がいなくなった代わりに別の人間が担当します。失敗を犯した人間が職に残るのは不適切という考えもあるでしょう。過ちを犯した人の顔なんて誰も見たくないだろうと周りに配慮する気持ちもあるのかもしれません。自分の地位を失うことで責任を取るスタイルは確かに責任感があると言えるのかもしれません。責任を取るには職を退くのが一番適切と考えがちです。しかし本当にそうでしょうか。改めて考えるとおかしな話です。責任を取るために職から退く様子は客観的に見て仕事から逃げているように見えます。辞めるなら簡単です。辞めますという一言を言ってその場から立ち去ればいいだけです。もっとも簡単な方法であり知恵も工夫もありません。面倒で難しいトラブル対処は次の担当者に任せればいいだけです。失敗がきっかけで仕事を辞めてしまうとせっかくの教訓が生かされません。失敗するたびに責任で職を退くなら極度に失敗を恐れることになります。失敗ができないなら保守的な姿勢になるでしょう。挑戦的な仕事もできなくなります。急な担当者の変更は引き継ぎも発生して手間暇がかかります。職を退くしかない状況もありますが、職を退くという責任の取り方は本当に最後の手段です。ではどうするのが良いか。社会人として失敗の責任をきちんと取るなら職務を全うすることにつきます。職から逃げるのではなく、むしろより誠実に対応するのです。失敗した本人が仕事に残ると再び失敗しやすくなるように思えますが誤解です。実は失敗した直後の方が仕事はうまくいきます。失敗した直後ほど深く反省しているタイミングはありません。しっかり反省しているため同じ失敗が起こらないようより慎重になって精度が高くなるでしょう。失敗を経験したなら状況の一部始終を知っているので教訓を生かしながら対応できるはずです。反省しているからこそ仕事の結果を通して責任を果たすことが大切です。次こそ必ず成功させるという気持ちもひとしお大きいはずです。失敗したからやめるのではありません。失敗したから続けて頑張りましょう。仕事でより良い結果を出すことが最高の責任を取り方です。失敗したら責任を取るために職を退くのではなく引き続き頑張る。頑張る力がみなぎる30の言葉。その30。最高のライバルは過去の自分。あなたのライバルはどこにいますか。ライバルというくらいですから普通に考えると実力がほぼ同じ人を思い浮かべるでしょう。対戦校のとある人物かもしれません。対立関係にある友人や仲間かもしれません。仕事のできる上司や先輩をイメージする人もいるはずです。 会ったことも話したこともないが、自分が勝手にライバル意識を燃やしている人もいるかもしれません。もちろん、自分が認める人なら、誰でもライバルになります。ライバルの決め方にルールはなく、自分がライバルと思えば、その人がライバルになります。ライバルとは、自分の可能性を引き出してくれる存在です。底力が湧いて、踏ん張りながら、頑張れます。力量を認め合った競争相手がいると、励みになります。しかし、最高のライバルとなると、話が変わります。最高のライバルは、もっと身近なところに存在します。過去の自分なのです。現存のライバルは、突然、いなくなることがあります。進学や就職で離れ離れになるかもしれません。転勤や引っ越しで遠くに行くかもしれません。怪我や病気といった体調不良で第一線から退くこともあります。自分がぐいぐい成長すれば、いつかライバルを追い抜くこともあるでしょう。実力に大きな差がついて、いつでも楽勝で勝てるようになれば、もはやライバルではなくなります。しかし、過去の自分は違います。過去の自分は進学や就職で離れ離れになることはありません。転勤や引っ越しで遠くに行くこともない。急な体調不良で第一線から退くこともありません。もちろん、逃げたり、裏切ったりすることもありません。比較的、近い過去の自分から実力も張り合っていて、いい勝負になるはずです。過去の自分はいつでもあなたと一緒に存在しています。つかず離れずのちょうどいい距離にいます。実力がほぼ同じだからこそ、適度な緊張感と張り合いが生まれます。ライバルは過去の自分ですから、人付き合いでトラブルになることもありません。成功も向上も別の言い方をすると、過去の自分を超えるということ。昨日までわからなかったことがわかるようになり、昨日までできなかったことができるようになります。過去の自分は最も乗り越えるべき存在です。過去の自分を超えてやろうと思えば自然と心に火がつき、やる気が出るでしょう。怠け心が吹き飛び、気合がいります。過去の自分をライバルとすることで強力なモチベーションが得られるのです。ライバルの設定に迷ったら、過去の自分をライバルにしましょう。過去の自分ほどうってつけのライバルはいません。最高のライバルは過去の自分なのです。過去の自分を最高のライバルにして頑張る。頑張る力がみなぎる30の言葉。まとめ。その1。頑張る人がいれば素直に褒めて自分も頑張りやすい状態を作り出す。その2。さあ、今日も頑張ろう。というパワーフレーズをきちんと声に出して言う。その3。2種類の頑張り方を時と場合に応じて使い分ける。その4。これは難しそうと思えば、でも実は大したことないと続けて先入観を取り払う。その後、結果に惑わされず心が満たされているかどうかで勝利を判断する。その6、勝ち負けを気にしない時間を作る。その7、落ち込んだ時慰めの言葉がなくても自分で立ち直れるようにする。その8、小さな仕事であっても手抜きをせず責任を持って果たす。その9、自分は無気力な人間と思い込まず、気力の出し方を勉強する。その10。コミュニケーションでは自分の気持ちばかりでなく、相手の気持ちも考える。その11。仕事でしっかり苦労して大きな達成感を味わう。その12。頑張ってもうまくいかなかった時は、頑張らなくてもうまくいった時を思い出して人生のバランスに気づく。その13。チャンスは足を使って掴みに行く。その14。トラブルが起こったら上手に活かしてチャンスに変える。その15。目の前に立ちはだかる壁は自分が作り出した幻ということに気づく。その16。無理をしない程度に頑張る。その17。失敗することより本気でないことを恐れる。その18。疲れた、楽ち癖の人はストレス発散をしていると考える。その19。小さなことにいちいちカッカッしない。笑って済ませられることなら笑って済ませる。その20。悪条件があれば素晴らしいチャンスと思って喜ぶ。その21。気になることは最初は不純な動機であってもいいので、とにかく新しく始めてみる。最初は不純な動機であっても後ろめたい気持ちを持たない。その22。どうせダメなら当たって砕ける。その23。一時的な低下や悪化があってもきちんと前進が伴っているなら喜んで受け入れる。その24。苦しい時はここで頑張らなければいつ頑張るのかと奮い立たせる。その25。相手がどんなに無礼でも自分は礼儀を貫く。その26。個人プレーでも架空のライバルを意識する。その27。成功の難しさを歓迎する。その28。犬を思い出しながら待つべき時はきちんと待つ。その29。失敗したら責任を取るために職を退くのではなく引き続き頑張る。その30。過去の自分を最高のライバルにして頑張る。